立っていったんだと思います。で、まあ、その後の話なんですが、その時23章1節ですが、その時イエスは群衆と弟子たちに語られたということで、まあ、パリサイ人たち、律法学者たちが去っていった後だと思いますが、そこにいた群衆と弟子たちがいたわけですけども、その彼らにこう話を始めるというのが今日の23章の内容ということになります。で、その内容をずっとこう読んでいくとわかるんですけども、このパリサイ人、律法学者たちの抱えていた問題をイエス様がここで指摘しておられるのが23章の内容ということになります。それで、まあ、それはですね、群衆と弟子たちに語られたということなんですね。ですから、まあ、あのパリサイ人たちのいろんな抱えている課題を群衆と弟子たちに語られたということはどういうことかというと、群衆や弟子たちもパリサイ人みたいになる可能性はいくらでもあるということなのかなと思います。で、そこにきっと私たちも入るんだろうなと思いますね。ここでイエス様がご指摘してくださっている、まあ、パリサイ人、律法学者たちに見られるいろんな課題、抱えやすい問題というのは、実は私たちも等しく持っている課題であり問題であり、私たちも気をつけなければならないことがここで指摘されている、教えられているということ、そのことを覚えたいなと思います。それで、まあ、律法学者たち、パリサイ人たちはってこう始まってですね、いろんな課題を抱えていたことがわかるんですが、今日の箇所12節までの中でですね、5つぐらいにまとめられるのかなというふうに思いました。で、1番目は2節です。律法学者たちやパリサイ人たちはモーセの座についています。ここから始まってますね。で、モーセの座と呼ばれる座があってですね、そこに彼らはついているということなんですね。で、モーセの座って何だろうって当然私たち考えるわけですけども、モーセっていうのは律法が与えられて、そしてその律法を、まあ、人々に、イスラエルの民に教える権威を与えられた人だったかなと思いますね。まあ、民数記、申命記ずっと学んできました。申命記なんかではモーセがね、本当に御言葉、御教えの確認を行って、民衆たち、イスラエルの民たちにね、しっかりと御言葉を教えてくださったっていう、まあ、それがモーセの務めだったわけですけどもね、まあ、そのような、まあ、御言葉、まあ、律法を教える権威の座に、まあ、彼らはついているというね、そういう指摘から始まっていることがわかります。特に何か問題があるような感じしないかもしれませんね。で、彼らは律法学者です。律法の専門家ですね。律法をよく研究している人たちです。誰よりも律法について詳しい人たちです。ですから、その人たちがモーセの座について律法を教えるのは当然だと、まあ、普通であればこう考えるところかなと思うんですけれども、でもここ読んでいくと分かるんですけど、そこにやっぱり彼らの高ぶりがあったっていうことですね。そのことがこう言えるんじゃないかなと思います。まあ、神様に召されてそのところに着いたということではなくて、むしろ自分から積極的にそのモーセの座について、そして、まあ、人々に教えようとしていたんだと思いますが、まあ、そこにはやっぱり彼らの高ぶりが隠されていたということになるんじゃないかなと思います。今日の最後のまとめっていうかね、結論は12節に出てくるんですけども、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされます。って今日の聖書の内容の結論はここに続くんですね。で、やっぱりこれを見ると、彼らはやっぱり自分を高くする高ぶりの罪をやっぱり持っていたということですね。そういうところからまず始まっているということをまず覚えたいと思いますね。そしてその後こう出てくるいろんな問題というのは、やっぱり全部ですね、彼らの高ぶりから生まれてくるいろんな姿であるということが言えるんじゃないかなと思います。で、2番目の問題はですね、3節です。ですから、彼らがあなた方に言うことはすべて実行し守りなさい。しかし、彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うだけで実行しないからです。 ここに彼らの一つのね、高ぶりゆえに生まれてくる一つの姿というのが示されていますけど、言うことは立派なんですね。立派というか正しいんですね。でもその言うことに行いが伴っていないというですね、言うこととしていることが食い違っているというそういう、問題が、彼らには見られていたと。おそらく人に教えるのには積極的だったのかもしれませんけれども、自分自身を教えようとはしないというそういうところが見られるんじゃないかなと思いますね。で、これも私たちによく見られる傾向ではないかなと思います。私たちも聖書をだんだん覚えていく、そしてね、本当にこう教えられていることをたくさんこう理解していく中で、そういうことをこう語るわけですけれども、そういう言っていることと教えていることと実際の行いが、じゃあそれに伴っているかっていうと、必ずしもそうではないというかね、それを言われちゃうとちょっと困っちゃうなというようなこともあるかなと思いますね。ですから言葉と行いというのは絶えず一つでなければいけないということは聖書でね、いろんなところで教えられていることですけれども、まあ、パリサイ人たちの問題というのはまさにそこにあったということですね。私たちも言葉も大事ですけども、行いも合わせて大事なんだってことですね。覚えるものでありたいなと思います。で、3番目の問題はですね、4節ですね。また彼らは重くて追い切れない荷を束ねて人々の肩に乗せるが、それを動かすのに自分は指一本貸そうともしませんというですね。で、彼らは重くて追い切れない荷というですね、もうとても担いきれないようなたくさんの重荷を人々にこう背負わせるんだけど、それを動かすのに自分は指一本貸そうともしないというですね。で、この言葉は重くて追い切れない荷という言葉と指一本という言葉がこう対照的に描かれて、まあ、その対照の中にですね、彼らがいかに冷淡であるか、いかに彼ら冷たい人たちであったかということが強調されているということがわかるんではないかなと思いますね。もう抱えきれない、もうね、そのとても担いきれないような重荷をですね、しかも束にしてドンと人々の背中に背負わせて、もう散々苦しめておきながら、彼らは指一本動かそうとしないというね、それはもう本当にそれだけ冷たい冷淡な態度に出ているというですね、そういうことがこう示されているわけですね。で、まあ、どんな重荷を背負わせていたのかなというのをこう考えさせられるんですけれども、まあ、彼らはやっぱりこう立法、たくさんの決まりを作ってですね、立法に基づいていろんなルールを作り出して、それを守りなさいっていうことを教えてたわけですよね。それを守ることによって神様に受け入れられます、守ることによって神様に義と認められますって教えてたもんですから、教えられる側は守ろう守ろう守ろうって一生懸命頑張るわけですよね。で、守らないと神様に受け入れてもらえないと思うわけですから、必死になって守ろうとするわけですね。そうすると守らなければならないもう重荷がどんどんどんどん増えていってですね、もう本当に苦しくなってしまう。ところがそうやって苦しんでいるのを見ても、彼らは何にも手を貸そうとしないというですね、そういう面があったということが考えられるというふうに思いますね。で、私たちも信仰もね、そうならないように気をつけたいなと思います。時々クリスチャンになるってことがですね、いろんな決まりやルールを守ることだと思っている人がいるんですね、時々ね。それで、守らなければなんか祝福されないんじゃないかとかですね、守らなければ神様に愛されないんじゃないかとか、認めてもらえないんじゃないかと思って、必死になって頑張って奉仕をしたり、献金をしたりっていう、そういう心境になってしまうことがあると思うんですけど、そういうことではないと思うんです。もう神様がもう圧倒的に私たちを愛してくださって、そして許してくださって、その愛に応えるからこそ、私たちは奉仕もするし献金もするし、全然順番が逆だと思うんですけれども、でも時々ね、そういうふうに順番が逆になってしまうと、信仰生活がとっても苦しくなってしまうというね、そういうことが起こりうるんじゃないかなと思います。あ、切れた。 こっちの iPad が切れました。すいません、ちょっとこっちの録音うまくいってないので、そっちで録音できてますね。すいません、いろいろトラブルが今日はありますので、まあいいや。皆さん聞こえてますね。こっちは大丈夫ですね。はい、すいませんでした。はい、それで、私たちです。私たちもそうなってしまわないようにですね、散々人に重荷を背負わせておいてですね、自分は何もしないというような、そのような、非常に冷たい、そういう姿勢になってしまわないように気をつけたいなと思います。で、4番目の問題に行きたいと思いますけども、5節ですね、彼らがしている行いはすべて人に見せるためです。彼らは聖句を入れる小箱を大きくしたり、衣の房を長くしたりするのです。で、4番目の彼らの抱えている課題はですね、行いは立派なんですけど、すべて人に見せるための行いだったって、そこにこう彼らの課題があったということなんですね。それで具体例までここに示されてありまして、彼らは聖句を入れる小箱を大きくしたり、衣の房を長くしたりするのですって、そういうふうに書いてあるんですね。で、皆さん持っている聖書のこの、彼らは聖句を入れる小箱っていうところの聖句っていうところに星印がついてるでしょうかね。で、その下を見るとね、ちょっと小さい字なので見づらいと思うんですけども、解説がありましてね、出エジプト記13章1から10、11から16、新命記6の4から9、13、21を書いた4つの歯ですね、4葉の羊皮紙を入れた4つに区切られた小箱状の入れ物ってこう書いてあるんですね。見えるでしょうかね。で、これは旧約聖書で実は教えられていることだったんですね。で、これは新命記の11章18節に出てくるんですけれども、いろんなこう大事な御言葉を書いたこの紙をですね、羊皮紙か、その羊皮紙に書いたものを箱の中に入れて、そして額にくっつけるっていう習慣があったんですね。で、これは新命記の11章の18節に出てくるんですけれども、こんな言葉があります。あなた方あなたは私のこの言葉を心と魂に刻み、それを印として手に結びつけ、記章として額の上に置きなさいって、そういう、こう教えがあるんですね、新命記の中に。で、これはどういう教えかというと、御言葉を決して忘れないように、もう本当に心と魂に刻み、印として手に結びつけ、額にもそれを置いときなさいっていうね、そういう、それはもう御言葉から離れちゃダメだよっていうね、そういう教えなんですよね。まあ、それを、まあ、ユダヤ人の彼らは実践してたわけですね。で、その具体例として、その箱を作ってですね、本当にその箱に御言葉の書いた紙を入れて、そしてここにこうピタッとこうくっつけているというですね、そういう習慣をユダヤ人は大切にしてたんですけれども、でもここで指摘されているのは、その箱を大きくしたっていうことなんですね。で、これは本来だったらば本当に御言葉に従って歩んでいけるようにという励ましの御言葉なんですが、それをあたかも人に見せるようにしていたというね、そういうところに彼の問題があったということが言えるわけですね。あと、その後に衣の房を長くしたりするのですっていう、そのこれもね、衣の房を長くする、衣の房っていうのはとても大事なところでして、これも民数記で教えられている、だいぶ前にね、ちょっと学んだことがあったところなんですけど、15章の38と39ですが、ちょっと待ってください。民数記。民数記の15章の38の39にこんな言葉が出てきます。イスラエルの子らに告げて、彼らが世々に渡り、衣服の裾の四隅に房を作り、その隅の房に青い紐をつけるように言え。その房はあなた方のためであって、あなた方がそれを見て、主のすべての命令を思い起こし、それを行うためであり、みだらなことをする自分の心と目の欲に従って、さまよい歩くことのないようにするためである、 という、ね、そういうふうに民数記で教えられている言葉があるんですね。でそこに 房の四隅にですね、衣服の裾の四隅に房をつけなさいってね。でその房を見ることによって本当に主の命令を思い起こし、本当に悪い思いにとらわれることがないように、この後にこの前の場面ですごい厳しい裁きの場面があるんですけども、そういうことにならないように、その裾の房を見た時にね、本当に神様を恐れることを学べるようにっていう、そういう配慮で命じられている教えがあったんですね。で、彼らはそれを実践してたわけです。ユダヤ人たちはね、この時代にあっても。でもここでの問題は、その衣の房を長く、あえて長くしたっていうのは、どういうことかっていうと、やっぱりこれも人に見せるため の行為になってしまっていたっていうことなんですね。それをイエス様がここで指摘しているということがわかるんですね。要するにどういうことかっていうと、本来神様に向かって信仰を励ますためのそういう教えを彼らは人に見せびらかせるための手段として利用していたっていうことなんですね。で、まさに人に見せるため、全ての行いは人に見せるための行いになっているという具体的な例として、ここでイエス様がこのことを指摘しているということなんです。でやっぱり彼らの問題はですね、神に対する恐れがないんですよね。神の前に立派に生きているように見せてはいるんですけど、実は神をあまり意識してなくて、意識しているのは人の目の前でいかに生きるかっていう、そういう、彼ら の心境になっていたということをイエス様は見事にご指摘しているということであります。でこれもね、私たちは本当に注意しなければいけないことで、いつの間にか信仰生活が神の前での生活ではなくて、人に見せるための生活になってしまいやすい、それいつも私たち意識していることではないかなと思うんですよね。ですから本当にこう、私たちがいつも神を恐れて歩むことができるように、神に対する恐れを忘れてしまうと、ついこうみんなに見てもらいたい、そして評価してもらいたい、褒めてもらいたい、そういうこう気持ちになってしまいますよね。私たちの信仰が本当に神の前での信仰になっているかということを、私たちもよく吟味するものでありたいなと思います。そして最後、5番目の問題として指摘されていることは6節と7節です。宴会では神座を、会場では定席を好み、広場で挨拶されること、人々から先生と呼ばれることが好きです。で最後に指摘されていることは、神座、定席を好む、そして挨拶されること、先生と呼ばれることが大好きというですね、そういう心境かなと思うんですよね。そして、要するにこれは自分を特別 してもらえることの、快感というんでしょうかね、それを求める、そしてこう自尊心を満たそうとしているっていうのはね、そういう心の傾向、それが指摘されている。で、パリサイ人たちはまさにそういう課題を抱えていたということがわかるわけであります。でそれに対してイエス様は3つのことを、指摘して教えてくださっています。そうならないようにね、3つのことを教えてくださっている、8節、9節、10節ですけども、しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人で、あなた方は皆兄弟だからです。あなた方は地上で誰かを自分のための父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、天におられる父だけです。また死と呼ばれてはいけません。あなた方の死はただ一人、キリストだけです。ということで、あなた方は先生と呼ばれてはいけないんだよと、で先生は一人だけでしょと、そしてあなた方はみんな兄弟ですということ、そして地上で 誰かを自分たちの父と呼んではいけない、あなた方の父なる神様は唯一です。そして死と呼ばれてはいけません。あなた方の死はイエス様一人ですということでですね、もう私たちの死は先生は、そして父なる神様も唯一ですね。そのことを忘れないように、だから呼ばれてもいけないし、呼んでもいけないって両方あるんだなということが分かりますよね。呼ばれるって呼ばれることも非常に誘惑ですけれどもね、こう呼ぶことも気をつけなくちゃいけないっていうことですね。そうい ということがここで教えられているかなというふうに思います。で、まあ、ここに書いてあることに基づいてですね、まあ、私たちもよくね先生と呼ぶわけですよね。牧師に対して先生と呼びますし、ムチキ先生とか小林和夫先生とかみんな先生と呼ぶわけですから、ここに書いてあるからね、もうこれからはもう先生と呼ぶのをやめましょうと、小林和夫君と呼びましょうとかね、ムチキ君と呼びましょうっていうのも、それもまたちょっと逆の意味でちょっとおかしい問題になるかなと思いますね。でこういうこと、そういうことを教えてるわけではないと思いますね。先生と呼ばれることが否定されてるわけではなくて、何かこれはですね、人間をその与えられている立場のゆえに特別視してしまうことに対するこう危険っていうんでしょうかね、そのことがこう注意されている。で私たちはすぐですね、まあ、こう立場とか肩書きとか、まあ、そういうものに弱いんですね、すごくね。それで、まあ、立場によってすごくこう人間が成長するということもあるかもしれません。今まで平社員だった人が課長になる、係長になる、部長になるって、まあ、そういうことになってだんだんそれが自覚が深まっていって、それがこう責任感が深まっていって成長するっていう面も確かにあるかなと思うんですが、ところが人間っていうのは弱いですので、そういう立場が与えられるとだんだん自分がなんか偉くなったような勘違いをしてしまう。そしてなんかすごく優秀な人になったかのような、なんかそういう誤解をしてしまう。そして実は自分は本当に惨めで本当に乏しい貧しい人間であるということをすぐ忘れてしまう。そしてその立場にこうすがりついてそこから離れられなくなってしまうというですね、そういう弱さを傾向をみんな抱えてるんじゃないかなというふうに思うんですね。ですから何かこう立場があるとすぐに特別視したくなる、あるいは特別視されたくなる、そういうふうに呼んでもらいたい、呼びたい、両方の作用があるんだと思うんですけど、そういうふうにしてですね、どんどんどんどんこう人間が偉くなっていくっていうんでしょうかね、偉そうになってしまうということがよく起こること。で私たちってそういう、こう名前とかね、立場とか肩書きとかすごく振り回されるんだと思うんですね。何々大学出たとかですね、どこの企業に勤めていたとかね、そういうことをみんなに言いたくなるんですよね、ついね。そしてあすごいですねってみんなもそういう反応になってしまうんですよね。もう東大出たとか京大出たとか、ね、もうそれだけでもなんかすごくすごい人であるかのようにこう見なしてしまうようなね、そういう傾向っていうのはみんなあると思うんですね。もうどこの時代でもどこの国の状況みんな同じだと思うんですけれどもね、まあ、そういうふうにならないように、パリサイ人たちはまさにそういう問題を抱えていて、もう先生先生と呼ばれるのをすごく喜んでいたわけですけれども、私たちもみんな同じ課題を抱えていると思います。ぜひそうならないようにですね、本当にこう注意しなければいけない。本当に私たちの主はイエス様であり、父なる神様は唯一なる神様だけであり、本当の先生はもうイエス様だけなんだということですよね。そのことをよく覚えながら、でもやっぱり尊敬は必要だと思いますよね。目上の人に対する尊敬をするっていうのはとても大事なことだと思いますが、尊敬しながら特別視しないというね、そういうこう両方なかなか難しいことだと思いますけれども、そのようにして、まあ、やっぱりそれも全部神様を恐れるっていうところからやっぱり来るんだと思いますね。そして最後にイエス様が大事なことを教えて今日の箇所終わってますけれども、そうならないためにやっぱり大事なことは、まずは11節で、あなた方のうちで一番偉いものは皆に仕えるものになりなさいということで、やっぱりそうならないためにね、私たちがすぐそうなってしまいやすいんですけれども、そうならないためにやっぱり大事なことはイエス様を覚え続けるということかなと思います。で11節にこう記されているこの姿ってイエス様なんですよね。イエス様の姿です。あなた方のうちで一番偉いものは皆に仕えるものになりなさいって、これイエス様の生き様なんですね。イエス様一番偉かったんです。もう神様の神の子なんですよね。王様なんです。その方が全部捨てて、もう私たちにひたすら仕えるためにへり下って仕えるものになってくださった、それが私たちの主なんですよね。そのイエス様を見ていたらそうならないんです。私たちはこのイエス様をいつも見ていたらそうならないんですよね。ですからいつもイエス様を覚え続けるっていうことが一つ大事なことかなと思いますね。でもう一つはやっぱり神を恐れるっていうことかなと思います。12節、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされますということで、 ここで自分を高くするものは低くされちゃうんだよって教えられてる。誰が低くするんですか？それは神様ですよね。自分を高くする、高ぶるものは神様によって低くされちゃうんですね。じゃあ自分を低くするものは どうなりますか？高くされるんです。誰が高くしてくださるんですか？もう神様が高くしてくださるわけですよね。だからそういう、こう絶対的な支配者である、権威者である神様がおられるっていうことを覚え続けるっていうこと、神様の前に恐れを持って生きるっていうことですね。そのことを大事にしていくときに、私たちはこういう傾向から守られていくっていうことですね。そういうことがわかるんじゃないかなと思います。で、神様を忘れるとね、まあ、今の世の中って本当にそうなってるんだと思うんですけど、どんどんどんどん高ぶるんです。みんなもう何かお金があるとか地位があるとか権力があるとかって、どんどんどんどん高ぶってですね、もう誰もそれを抑えられない、もうその世の中になっちゃってますよね。そして弱い人、何も持ってない人はもう負け組とか呼ばれて、どんどんどんどん見捨てられて、本当にひどい生活を強いられてって、もうそういう社会です。今もうそういう現実です。もう神様を見失ったら、もう必ずそういう世界になっちゃうんですよね。でも私たちは幸いなことにイエス様と出会って救いをいただいて、神様を恐れるものに変えられたわけですよね。この世とは全く違う生き方を与えられている。そして高ぶれば必ず私たちはもう低くされます。でも本当に低くして、イエス様のように身を低くしていくときに、必ず神様は祝福してくださって高めてくださる。それがね、神様の約束であることをぜひ覚えてですね、ぜひ私たちこれからイエス様に習って、そして神様の前に本当に恐れを持って主に従っていく。たとえこう人間関係においてもね、そういうこう人間の中にのことにおいても、神を恐れながら主に仕えるように、隣人に仕えていくものでありたいなと思います。はい、じゃあ今日はここまでにしてお祈りをしたいと思います。愛する神様、私たちはすぐに高ぶりやすい、そして本当に人からの評価を求めて、本当にこう高く評価されて自尊心を満たしたいという、そういう深い欲望を持っているものでありますけれども、聖書によってそれも示してくださり、そうならないように神様の御言葉によって導いてくださり、励ましてくださることを覚えてありがとうございます。どうぞ私たちの弱い、そのような罪に汚れた私たちをどうか清めてくださり、砕いてくださり、整えてくださって、本当に身を低くしてあなたに仕え、互いに愛し合ってことできるように、助け導いてくださるようにお願いいたします。この後心を注ぎ出して主に祈ることができるように導いてください。学びを感謝し、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、なんとかここまで